現在日本の拉致問題の解決にはどういうふうに行われているか。まず警察が捜査をする、そして内閣が拉致日程をする。でその人について外務省が交渉して北朝鮮から帰国をさせるということでございます。ところが警察というのは、これは当たり前の話ですが、法と証拠というのが必要になります。つまり証拠がなければ立件ができない、まあ、これは当たり前で、我々も証拠もないのに捕まってしまったら困るわけですが、やはりその壁があるために、多くの方々は5年10年、あるいは長い方では50年という地位の立った方々、これを調べても証拠が出てくるケースというのは極めてわずかになってしまいます。そしてまた証拠が何とかあるということで、警察がこの人は拉致ですよというふうに内閣に受信したとしても、今度は内閣の方では情報証を面倒くさくしたくないということで、なかなか認定をしない。認定をしても外務省が交渉するときに経済制裁という力の裏付けを持たないと。やっと今始まったばっかりですが、そういうことでは大部分の拉致被害者は見捨てることになってしまうというのが残念ながら今の現状でございます。そして今このこういう状況の中で、そのような仕組みの問題以外に何が問題になったのかということがございます。常にそれは一つは北朝鮮政策が何かをされた、あの先ほどの16人を見ていただいて分かりますが、先に調べて政府が出すんじゃないんです。マスコミが明らかにした、あるいは工作員が捕まって自白をしたということで、拉致問題が動き始めるということになっている。こういう後手後手に回ってきた対北朝鮮対策というのが非常に一つの大きな問題でございます。それからもう一つは、この問題が安全保障上の問題だという観念が欠如している、あるいは政府があえて回避をしてきたという問題でございます。これは個別の事件ではありません。だからある意味で北朝鮮が日本に対して仕掛けている戦争です。そういう観念が回避をしている。それからまた今回、経済の国連安保理での決議に関して、日本は先頭に立って、動かして、そしてこの決議を実現させ、中国やロシアまで参戦をさせました。日本にはそれだけの力があるんです。今までしかしそれをしてこなかった。こういう世界の枠組みみたいなものはアメリカとか中国とかそういう国が動かすので、日本にはできないんだという思い込みがあったと。そしてまたこの国の中で、この憲法は考えたらダメだと、マスコミが悪い、外務省がダメだというような、そういう責任回避の思いが我々自身にもあったのではないかと。そんなものが全部変わっているのを待っていたらば、その間に拉致被害者はみんな死んでしまいます。そういうことではいけなかったということであります。これからもその法律、あるいは世論、あるいは国際的な問題とか不備はずっと続きます。だからそれが全部良くなるのを待っていてはいけない。逆に言えば現状でも対応は十分に可能であるということであります。そしてもう一つは、この北朝鮮の問題、拉致とか核とかミサイルとか人権、こういう問題の解決には体制の転換が絶対に必要だということも忘れてはならない。拉致問題、特に日本人拉致問題だけでの解決というのは絶対にございません。拉致問題は日本人、あるいは在日朝鮮人、韓国人の拉致、それ以外に韓国の本国の人たちの拉致があり、そしてさらに他の国の拉致もあるわけです。それ以外ではなくて、北朝鮮の強制収容所とか、あるいは脱北者の問題、さまざまな問題があります。この問題は一括して解決するしか方法がありません。その方法というのは体制の転換です。そこへ持っていかなければいけないということであります。そしてそれは何を意味するか、人に任せておくことではない。こんなことはアメリカにやらせたってできません。絶対に我々がやるしかない、日本がやるしかありません。日本が自由とか民主主義とか人権、そういう価値観によってこの東アジアの秩序づくりをリードしていく、これが絶対に必要であるというふうに思うわけであります。そしてこの事態というのは私たちに有利に進んでいます。今の時点では国内の官民における対応の強化、これは例えば北朝鮮人権法というのは今年の6月にできました。今これからお話をされます西村慎吾衆議院議員は、この拉致問題、横田めぐみさんの事件を初めて取り上げて国会で質問をされたわけでありますけれども、あの以降第一次の拉致議連ができました。しかしその時点でもし北朝鮮人権法を作ろうなんていう話が出ていたとしても、おそらく国会の中で誰も相手にしなかったろうと思います。 今は自民党、民主党、そして公明党が一緒になってこの人権法を作って、そして6月の通常国会で、通過させる、成立させるということができたと。ずいぶんそういう意味で言うと大きく世の中は変わってきているということであります。そして国際世論も、これはもちろん日本人らしくということだけではなくて、さまざまな北朝鮮の人権問題について高まっている。また北朝鮮は最初は隠していたキム・ヨンナムさんを出してきて、そして家族に会わせたり、あるいはミサイルを発射してわざわざ国際的な孤立を招いたり、また中国や韓国と関係を悪化させていくということで、非常にですね、状況は変化をしている。もちろんこれからチャンスだけではありません。ピンチも一緒にやってくると思いますけれども、それをものにできるかどうかというのは、まさに私たちここにいらっしゃる皆さんも含めて私たちの姿勢次第だというふうに思う次第でございます。このそしてこのあるべき拉致問題解決の仕組みというのは、なかなかこれちょっと全部説明している時間がもうございませんけれども、やはりこれが安全保障上の問題だという意味では、やはり軍が動くしかないわけでございまして、自衛隊がそれなりの役割を果たして、最終的には邦人の救援ということもしていかなければいけないであります。もちろん外務省、警察が今までもやってきているわけですけれども、さらに強化していく。公安調査庁もこれ同様でございます。で、それら全てが、全ての省庁、そして国民全体が動いていく。最終的には首相官邸がこれを統括して実現をしていくという方向に持っていかなければならないというふうに思います。で、ここにおられる皆様の中には、どういうことを特にお願いをしておきたいかということでございますけれども、一つは、政府、議会、とのですね、建設的な緊張関係、どういうことか、我々も政府に対して批判をします。外務省もこういうところがいけない、警察もここは直さなきゃいけない、あるいはもともと警察が出るわけではなくて、ここは自衛隊がやるべきだとか、それぐらい言っておりますが、しかしそれは単に批判をするということだけで終わってはいけない。協力をすべきところは全力を挙げて協力をしていかなければいけないということでございます。逆に言えば、おそらく今先ほど吉田議員のお話の中で、安倍政権ということにがなってくるわけでありますけれども、しかし同時にその安倍政権にはいろんな無造無造が一緒にもくっついて政権の中に入ってきてしまいます。その中にはこれまで拉致問題に批判的だった人もおります。ですから、それを単にですね、ある意味で言うと政権、我々自身が政権ベッドになってしまったらば、逆に安倍さんが総理になったとしてもその手足を縛ることになる。我々が是々の態度で、こういうことはいいけれども、こういうことは絶対に許せないという姿勢をしっかり持っていくことが、私は必要であろうというふうに思います。それから、この経済制裁などへの圧力、これがかかったときに、それを頑張れという国民の支持が必要であろう。あるいは北朝鮮がさっき言ったように恫喝をしてくるかもしれない。そういうものに屈しない我々自身の姿勢が必要です。そういうことをやるならやってみろと、我々ただでは置かないという姿勢があったときに、初めて北朝鮮は、交渉に乗ってきますし、そしてまた自分たちが情報をするということになるわけであります。で、ここにはいつものマスコミの方のお見えでございますけれども、やはりこの北朝鮮の人権問題に積極的な報道等があれば、それに対してもやはり声援をして、頑張ってくれと、もっと報道してくれというようなことを言っていただくということも必要でございます。そして言うまでもなく、これまで皆さんが活動を続けてきてくださいました署名とか街頭活動、あるいは集会の開催、そしてまたご近所の方にこういう問題があるんだよというふうに口コミをしていただくというようなことをやっていく必要があるということであります。そしてあと国際的な問題についてもう一つ述べておきますが、国際的な人権問題として家族会の方々も集会の方々も皆さんいろいろ一生懸命訴えてございます。我々も国際的にあちこちに出かけまして、訴えているわけでございますけれども、その時に、やらなければいけないことは何か。これは我々の同胞を助けてくださいということではありません。あえて誤解を恐れず申し上げますが、日本人を助けてくださいということだけを国際の場で外国の方に行ったってですね、それは逆にですね、日本人が勝手に英語を言っているだけだとしか捉えないだろうと思います。我々はどういうふうに言わなければいけないのか。拉致被害者を持っている我が国こそが北朝鮮の人権問題がいかにひどいかということを一番身にもって自覚をしている国だ。だから我が国が先頭に立ってあの北朝鮮の人権問題を解決するんだ。 そしてそれはもちろん同胞を助けることにも助けることもその一つである。だからあの国にいる人みんなを救うつもりで頑張るから一緒に頑張りましょうということをしたときに初めて国際的な説得力が出てくるということでございます。その点をどうかご理解をいただきたいというふうに思います。で私どもは、まあ、もういちいちご説明している時間はございませんけれども、いくつかの活動をやっております。国内外での調査活動をやり、あるいは北朝鮮向けの短波放送をしようかぜというのを今1日1時間流しております。で先週8月の末に韓国に行きまして、これから進めようと思っていますのがこの画面に出ております、バルーンプロジェクトというものでですね、これは今韓国の NGO の方々がもうすでに100回以上やっているんですが、気球にですね、ビラを入れてそして北朝鮮に送るということでございます。北朝鮮のすぐ近くでこれを飛ばします。この右側の写真の山の向こうはですね、海狭い海峡を隔てても北朝鮮です。北向きの風が流れてくれればこのビラですね、一つの袋に約1万2000枚入ったビラがですね拡散して北朝鮮に行くと、もうすでに北朝鮮から韓国政府に対して9回にわたってこのビラをやめさせるという抗議が来ているそうですから相当効果があるようです。我々はこういうこともどこかでやっていきたい。私はこの間ずっとですね、今年の末、平成18年の末までに拉致問題すべて解決する、それができなければ責任を問うということを言い続けてまいりました。あと残り9、10、11、12と4ヶ月しかございませんけれども、絶対にそのうちに解決をするつもりでございます。そのためにはできることはすべてやっていきたいというふうに思っている次第でございます。今国際的な状況、北朝鮮を取り巻いた状況、そして我々の今の力量から考えて、これは絶対に不可能なことではない。逆に言えば今お待ちたらまたその先何年かかるか分かりません。今できることすべてやってまいりたいと思います。最初に申しましたが、この運動が9年前西村議員の質問をはじめとしてスタートをいたしました。それからその間この運動を支えてくださったのは今日ここにお見えの皆さん、そしてこの集会を広げ伝えるために炎天下ビラを巻き、そして宣伝をしてくださったルーリモンの会の皆さんをはじめとする全国の方々の力であります。その意思こそがまさにこの国を動かしてきたということであります。ですから我々には絶対にできる、その自信を持っていただいて間違いはないだろうというふうに思います。それがあったと絶対にできるというふうに思ったときこそ、あの国から拉致をされた方々を救い出し、そしてもしこの冬を越えればまた何人死んでしまうかもしれない北朝鮮の子どもたちを救うことができるわけでございます。暑い中おいでいただきましたことを御礼申し上げまして、私からの話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。